社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後アイビスさんを設立なさっていらっしゃいますが、こちらの、きっかけというかそういうのは何かございましたでしょうか。
はい、2000年設立ですけど、1999年12月とかですね、年末にですね、i モードっていうですね、携帯電話がインターネットにつながるという画期的なのことが起こりまして、電光石火でですね、その i モード端末をですね、買いに行ってですね。で、当時は、アプリはまだ作れないんですけど、ウェブブラウザーがついてますので、横8文字、縦8文字とかちっちゃい画面ですけども、ウェブページが見れるということで、早速趣味でですね、ミニゲームみたいに作ったらですね、すごいアクセスが来てですね、全く宣伝しなくてですね、今みたいに SNS も何もないのにどうやって人が知るんだろうって感じなんですけど、わっと遊びに来る人がいてですね、すごい熱量高いなと思ってですね、慌てて、起業しました。
なるほど。じゃあもう商品があってという、そんな感じでいらっしゃいますか？
商品って言ってもですね、本当趣味レベルで作ってますし、まだ、市場がないというか、売り上げもゼロですし、そのもの自体は、つまり決済システムもないですしね、まだかな、なかなか最初は大変なんですけど、でも、こう熱量が熱いっていうのが、持ってですね、起業しました。
なるほど、ありがとうございます。なんか起業にあたっての怖さみたいなのはございませんでしたでしょうか？
怖さ、でもずっと目標にしてたっていうのもありますし、大きな決断するときってなんかもう一定以上考えちゃダメだなと思ってやるしかないし、やってみないとわからないことだらけなことはもう間違いないので、まずやるしかないな、みたいな。動いてみるしかないみたいな。そんな気持ちです。
なるほど。お勤めの会社とか、ご親族からの反対とか、そういうのはなかったでしょうか？
そうですね。それは全然なかったですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。で、上場はもともと目指していらっしゃいましたでしょうか？
はい。創業して最初の3年はもう死にそうでですね、潰れるって感じで、もう軌道に乗せるのに精一杯で、考えられなかったですけど、3年ぐらいした時に、ちょっと、これで潰れなくなったなと思った時からですね、次は上場を目指すぞという感じで、やっておりますね。はい。
なんか上場に向けてのご苦労なんてございましたでしょうか？
そうですね。今、創業から25年ぐらいですけど、最初の3年は軌道に乗せるの精一杯で。で、ガラケーの時もですね、一回アイビスブラウザーっていう製品ちょっとプチヒットしたんですけども、それが自社製品の最初のプチヒットで、それ以降、自社製品の部署ができて、で、ベンチャーキャピタルとかもその時は入ったりしたんですけど、やっぱ iPhone が出るタイミングですね。このタイミングでちょっとガラケー用のウェブブラウザ作りましたではちょっとですね、なかなか厳しいというところで、IBIS ブラウザの売り上げが落ちてく前にですね、iPhone でヒット商品を作んないと死ぬみたいな感じだったんですけど、今の主力商品、IBIS Paint というのはスマホのですね、ペイントアプリ、お絵かきアプリですけれども、これ2011年にリリースしてまして、今から14年ですね。これもめちゃくちゃ苦労してですね、利益がドーンと出るようになって、上場だっていうタイミングがですね、来るまでに、11年ぐらいかかってですね、いまして、ものすごい、その間もですね、執念燃やし続けてですね、超注力していたというところで、製品が軌道に乗ったり、利益率が急激に上がってきたりっていうまでがすごい時間かかったので、そこはすごい大変です。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、御社の事業を宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
はい、事業ですね、主には2つでして、モバイル事業部というですね、自社製品の部署ということで、こちらは現在の主力がアイビスペイントと。アイビスペイントは、まあ、スマホ、タブレット、まあ、iPad、版で最初にリリースされて、今 Windows 版、Mac 版もありますけど、まあ、指だけでですね、まあ、中学生でもスマホ1台あればデジタル絵が描けますよというアプリでして、こちらですね、ダウンロードが5億ダウンロードっていうと、あと月間アクティブユーザー4000万っていう、万人っていうのが、まあ、日本製アプリの中ではトップクラス、まあ、日本で2位とか3位じゃないかなっていうぐらいですね、非常にアクティブユーザー多いアプリとなっています。で、かつこのアプリですね、特徴的なのが、まあ、97% ぐらいのユーザーがですね、海外からのダウンロードということで、海外シェアが高いというアプリになってますということで、まあ、世界中で使っていただいているというアプリになります。で、もう一つの事業がソリューション事業部ですね。こちらは創業の頃からやってます受託と派遣の事業ということで、こちらはまあ着実に、成長していると。あと子会社ですね、 AI 歌声事業、ボイソナーっていうアプリがあるんですけど、これは音符入力したりですね、歌詞を入力すると歌を歌ってくれるという、アプリになります。はい、そのところですかね。
はい、ありがとうございます。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと存じます。事前に好きなもの、好きなことをお聞きしてまして、やっぱり仕事に近いことばかりでいらっしゃるんですが、情報科学、企画、マーケティング、ものづくり、新しいもの好きというお答えで、で最後にちょっと趣味ではカラオケとお書きいただいたんですが、
はい
はい、逆に仕事に近づかないところに行きたいと思いまして、カラオケは週1回ぐらい行くとか、そんな感じでいらっしゃいますでしょうか。
あ、そうですね、カラオケはですね、これまたすごいクレイジーでして、毎日ですね、お風呂にですね、湯を張らずにですね、服を着たままですね、1時間とか2時間とか歌ってるっていう家でですね、カラオケの練習をしているという感じであります。
毎日ですか。
毎日ですね、飲んだ日とかはちょっと歌えないですけど、はい、基本的に。
なるほど。どんな曲を歌われるんでしょうか。
好きなのはボカロとかですね、まあ、普通の J-POP のね、ミセス・グリーン・アップルとかも歌いますけども、流行ってる曲とか、はい。
じゃあ、古い曲じゃなくて、最新の若者と同じものを、うまく歌われる感じでいらっしゃいますね。
歌はめちゃくちゃうまいですね。そんなにうまくないんですけども。はい、
なるほど、ありがとうございます。座右の銘もお聞きしまして、これも大変素晴らしいんですが、ちょっと発音が悪いのはお許しください。ブーストジャパニーズテックトゥーザワールド、日本の技術を世界へ、世界中に知られる会社にしたいということでおっしゃっていらっしゃいまして、こちらを選ばれた理由をお教えいただきたいなと思っております。
はい、そうですね、中学高校とかで経営者の本を伝記を読みましたとありましたけども、ソニーさんとかですね、シャープさんとかですね、まあ、トヨタとかホンダとかもですけど、海外進出するシーンがいっぱい出てきてですね、まあ、そこがすごい、キラキラ光って見えてですね、で、まあ、我々豊かに生きていられるのはやっぱり自動車産業とかですね、電気電子立国みたいなところがあってですね、まあ、先輩経営者たちのおかげではありますけども、まあ、それがソフトウェアの世界になると、我々日々使っているソフトウェアがですね、ほぼアメリカ製みたいな、まあ、マイクロソフト、アップル、グーグルの製品を使いながら、生きているというところが、まあ、非常に悔しいなと思っていまして、そしてものづくりで海外に展開できるわけで、 ソフトウェアってもっと輸出簡単だよねっていうところででしてね。なんとかですね。そうですね。ゲームメーカーですね。任天堂さんとかね、ゲームは非常に素晴らしいと思いますけど。まあ、それ以外の分野だとなかなか勝てないというところ。なんとかですね。まあ、世界中に日本のソフトウェアが、まあ、展開されるような、時代にしたいなと思って努力しているという感じであります。
なるほど。ありがとうございます。大変素晴らしいお話でございまして。ちょっと私も神谷社長みたいになりたいなというふうに今思いましたけども。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですね。やっぱり一つは私割と働く時間も多い方の人間なので、ちょっと今52になったのでだいぶちょっと減ってきましたけど、学生の時もですね、創業したと思うんですけど、本当1日16時間働くぞみたいな、人間でしたし、まあ、アイビスペイント軌道に乗るまでですね、本当10年かかりましたみたいな話ありますけど、その間もものすごい集中でですね、努力を続けるというかですね、執念ですね。例えば今でもですね、エゴサーチといってですね、X の上でですね、アイビスとか検索してですね、夜中の1時とか2時にですね、検索して、ああ、ユーザーこう思ってんだなとかですね、調べたりしてますけども。まあ、こんな感じで、情熱を、目いっぱいですね、傾け続ける。かつ、これが、まあ、やっぱ継続っていうところですかね。このあたりが大切じゃないかなと思っております。
なるほど。情熱、執念、継続と、こういうお話でございましたね。私が一番勉強になったインタビューだったんじゃないかと思うぐらい、ありがとうございます。素晴らしいインタ
ありがとうござい
ビューでござい
ます。
ました。リスナーの皆様も本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。神谷社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く InWithBiz は、株式会社アイビス神谷社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいました。素晴らしいですね。もう子供の頃というか、小学校5年か3年かぐらいからこの道で進むというのが決まってらっしゃって、そのまま、コンピューター、アプリ、ウェブの世界で、生きていらっしゃると。エンジニアの世界で生きていらっしゃる。そしてちゃんと自社のプロダクトを持って、2000年創業ですが、2023年東証グロース上場ですね。23年かかっても情熱を絶やさず、まだまだ働いていらっしゃると。まあ、いっぱい働いていらっしゃると。まあ、ちょうど高市早苗さんがワークライフバランス捨てるみたいなことをおっしゃいましたが、神谷社長はもう最初から捨ててらっしゃいますね。それぐらい素晴らしいですね。で、もうお聞きしてて、いや、世界に行かなきゃいけないんだという話をなさってらっしゃるのは、私としてはもう共感しますし、やっぱりもともと日本の会社、日本の事業、商品、サービス、技術が世界に行くべきだなと言って、勝てるところに行かなあかんなというふうに私常々思ってましたんで、そう見たら上社長や社長様にはぜひ成功していただきたいし、リスナーの皆さん方にも上谷社長みたいになっていっていただけたら嬉しいなと。何よりも私が上谷社長みたいにならねばならないな、というふうに思いました。まあ、ぜひご一緒に、企業をですね、成功をさせましょう。本日の社長に聞く InWiz はここまで。また来週。
本日も社長に聞く InWizBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WizBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく 文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。